ようこそゆとのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は4月25日火曜日に配信を収録しております。さて今日はですね、福岡が雨がひどくてジムで録音しているんですけども、ちょっとですね、大通りに面しているジムなので車の音がですね、かなり入ってくると思うんですが、その辺ご容赦いただけたらと思います。さて今日はですね、何のお話というと、女性がですね、腸の慢性炎症が起こってしまうとやばいよっていうお話をしようと思っています。というのも、結論として何が言いたいかというと、腸の慢性炎症が起こっていると女性はですね、非常に大切な鉄の吸収っていうのが阻害されてしまいます。鉄って結構重要なんですよね。それがですね、なくなってしまう、吸収が阻害されてしまうと女性は本当にやばいよっていう形なんですが、なんでかっていうと、女性はですね、月1回必ず大量の血液を失います。月経ですよね。それがですね、必ず来る方、多いと思うんですけども、基本的にですね、この月経をした時に血液が体外に出ていくわけなので、その時に鉄がかなり失われてしまいます。この鉄がですね、失われてしまうということは、自分のまた体内に取り入れなければいけないので、鉄をちゃんと吸収させることを、日々やっていかなければいけないんですね。ただこのですね、鉄というのは、その吸収しなければいけないんですけども、なんで必要かっていうと、人間にはですね、血液の中にヘモグロビンというのがありますよね。このヘモグロビンはその酸素を各細胞に届けるという役割がありますが、そのヘモグロビンの材料となるのがやっぱり鉄なわけです。で、その鉄がですね、ヘモグロビンの材料というかですね、鉄がないとそのヘモグロビン、血液がうまくですね、循環できないわけですよね。その鉄がですね、やっぱりそのないとそのヘモグロビンが作れないわけなので、酸素を今度は全身に供給できないということになります。つまり細胞で酸素がうまく取り入れられない、使えなくなってくるので、まずエネルギー不足が起こってくるということがあります。このエネルギー不足が起こってしまうとどうなるかというと、女性はですね、非常に様々な不調を抱えてしまうんですね。それはもちろんその肉体的な不調もそうですし、あとはメンタル面ですね、精神的な不調も非常に抱えてしまうということがあります。なんでこのお話をしようかなと思ったんですけども、僕の最近のクライアントさんですね、お客様で、非常にですね、その血液検査の値を見ると鉄欠乏が非常に多いっていう方がいらっしゃるんですね。で、あとは症状からも、これは鉄が結構吸収できてないな、欠乏しているなっていう感覚を感じています。はい、そんな方もですね、多くいらっしゃるのかなとも思いますので、このお話がその方たちにですね、届いて不調が緩解できたりとか、あとダイエットをするにもやっぱりこの鉄欠乏を改善しないとダイエットってうまくいかないんですね。はい、ということで、そこら辺のお話をしていきたいと思うんですが、なんで腸と関係するのっていうところですよね。鉄を吸収する、例えば鉄を取るとしたら何で皆さん取られますか？レバーっていうふうに思い浮かぶ方が多いと思うんですけども、その通りです。レバーは非常にいいですよね。あとは赤身の肉であったりとか、魚にももちろん入っていたりします。カツオとかすごい豊富ですよね。あとは非ヘム鉄ということで、ほうれん草であったりとか小松菜とかですね、そういったのにも、あとひじきとかにもですね、非ヘム鉄という形で、入っているわけです。で、それらのですね、食品をちゃんと取っていくことが大切なんですけども、このですね、食品をまず取っていないという場合は、しっかりね、その食品を取らなければいけないですし、それで取れなかったらサプリメントを多分活用していたりとか、お医者さんから、鉄剤を飲みましょうってですね、お薬みたいなものを取り入れられている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。でも一向に不調が緩解しないであったりとか、鉄欠乏性貧血が改善しないという場合もあったりするかと思います。それは何でかっていうと、この腸の炎症というのが結構関係していることがあるんですね。どういうことかというと、腸の慢性炎症、いわゆるこれリーキーガットシンドロームって言います。このリーキーガットシンドロームって何かっていうと、腸はですね、基本的にその重毛というものがありますよね。多分小学校の理科の実験はないか理科でですね、お話があったと思うんですけど、 そのですね、絨毛というものがあって、その絨毛のですね、さらに細かいところを見ていくと、微絨毛っていうね、細かい毛みたいなものがあるんですよ。で、それらがですね、一つ一つ、まあ、細胞になっているわけですけども、その一つ一つの細胞というのは、お互いに手をつなぎながらですね、良くない菌とかウイルスが入らないように、しています。ただ、何らかの影響で、このリーキーガットシンドローム、腸の慢性炎症に起こってしまうと、この手がですね、離れてしまうんですね。まあ、いわゆるこの悪い菌とかウイルスが入り放題っていう状態になってしまいます。そうすると、もちろん悪い菌やウイルスっていうのは体の中で悪さをするわけですから、その細胞が炎症を起こしてしまうわけなんですね。その炎症、まあ、慢性炎症という状態が、ずっと続いている状態は、そのですね、慢性炎症が結構ですね、鉄の吸収を阻害してしまうんです。例えばこの炎症が腸のみならず肝臓とかに行ってしまうと、肝臓の方で慢性炎症が起こると、ヘプシジンというものが分泌されます。はい、このですね、ヘプシジンというのは、鉄の吸収を阻害してしまう、抑制してしまうというふうに言われているんですね。はい、言葉としては難しいですよね。ヘプシジンっていう、まあ、体内で腸が炎症が起こったら、吸収が、鉄の吸収がうまくいかなくなってくるよということをね、知っておいてほしいなと思うんですけども、そのですね、鉄の吸収が、まあ、できなくなってくる。で、やっぱりこの炎症が起こっているんで、まあ、体内で火事が起こっているんですよね。体内で火事が起こっているので、その火事をできれば収束させたいわけですね。収束させたい。じゃあ、そのためにどうするかっていうと、まあ、様々な炎症を抑える反応をしていきます。その一つに、エストロゲンっていうのがあるんですね。エストロゲンは女性ホルモンですよね。で、これが、作用すると炎症を収束させる働きがあるんですけども、腸の炎症が非常に多い、まあ、リーキーガットシンドロームがずっと続いていて、またさらに被害箇所が増えちゃった、そんな場合はやっぱりその炎症を収束させようとエストロゲンを過剰分泌させてしまうんですね。そうなってしまうと、その月経量っていうのが増加してしまったりしてしまいます。例えば、そうですね、出産後であったりとか、あとは、まあ、加齢に伴って、月経量が増加してしまったっていう方いませんか？結構僕のお客様でもたまにいらっしゃるんですけども、そのですね、月経量が増加してしまっているということは、そのエストロゲンっていうのが過剰分泌している可能性があります。こう、まあ、月経量が多いってなると、結局その鉄の失われる量が増加しているということなので、様々な不調がまた現れてきやすいんですね。はい。で、やっぱりそれが良くないわけなんですけども、実際にやっぱりそういったことが起こってしまいます。つまり腸の炎症っていうのが、その肝臓の炎症にもつながってしまったり、エストロゲン、女性ホルモンの分泌をおかしくしてしまったり、あとはそれがあって鉄の吸収を阻害してしまうということになってくるわけなんですね。だからこの状況で鉄剤とか、まあ、レバーとかをどんだけ取ってもあんまりこう作用がうまくいかないよっていうこともあったりするわけです。はい、じゃあどうするのかっていうと、原因を改善しなければいけないわけですよね。原因は何なのかというと、腸の慢性炎症、これが良くないわけなんですよね。じゃあ腸の炎症を止めましょうということで、じゃあ腸の炎症を止めるためにはどうするかっていうことを考えていきたいんですが、はい、何か思いつくことありますでしょうか？結構腸の炎症って意外とね、簡単なもので止められるんです。はい、何があるかというと、まずはですね、皆さん大好きパン大好きなパン、これがですね、小麦ですよね。この中にグルテンというものが入っています。グルテン、これがですね、腸の炎症を起こしてしまうんですね。このグルテンがですね、腸の壁に、まあ、ついてしまうと、それも手をつないでいた細胞同士がパーンって離れてしまうんですね。だからこのグルテンっていうのはやっぱりこう少しコントロールしていかなければいけないわけです。毎日パン、朝パンっていう方もいらっしゃると思うんですけども、これを穀物、米とかですね、あとはさつまいもとか、まあ朝からあんまり食べないと思いますけど、そばとかそういったのに変えていただくといいんじゃないかなと思います。ちなみに、うどんとかパスタも小麦ですからね、ここはちょっと改善ポイントになってくるわけです。まあ、毎日じゃなくて、例えば1週間に1回程度だったら全然いいかなと思いますね。 パン好きにとってはなかなか厳しい言葉ですよね。はい、ということであったりとか、あとカゼインですね。乳製品なんですけども、乳製品もですね、牛乳とか、特に牛乳とか、チーズとか、そこら辺がですね、やっぱりあんまり良くないかなという形です。これも腸の炎症を起こしてしまうので、牛乳好きだよ、毎日もう子供の時から飲んでますっていう方もですね、ちょっとこれはですね改善してもらった方がいいかもしれないです。豆乳の方がまだいいかもしれないですね。はい、やったりとか、あとは良くない油です。トランス脂肪酸っていうものがあったりします。これはお菓子に使われてたりとか、そうですね、さまざまな料理に使われているんですけども、人工的な油、これをですね非常に、多く取っている場合、炎症が非常に多くなってしまいます。はい、なのでこの炎症を緩解するためにも、まずグルテン、カゼイン、そして、良くない油を取り除こうというところが基本になります。はい、あとはアルコールとか、そうですね、カフェインとかそういったものもあるんですけども、今日はちょっと割愛しますが、そういったものをちゃんと、そうですね、少し減らして、で、その上で胃酸の分泌を促すように、梅干しであったりとか、あとはレモン、あとはリンゴ酢、そういったものを取ってですね、食前に取って、で、レバーとか、あとは赤身のお肉とか、サプリメントもそうですね、取っていただくと非常にいいよということになります。はい、ということで腸のですね、炎症が鉄の吸収を阻害するというメカニズムをちょっとお話ししましたけども、少し難しかったかなと思うんですが、なんとなく理解していただくと嬉しいなと思います。はい、ぜひぜひ女性の皆さん気をつけて、そこら辺ですね、意識してみてください。はい、というわけで内容は以上です。内容がいいなって思えたらいいねマークやフォローをしていただけると励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。